お聞きの皆様、こんにちは。この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの健康立国対談です。今日は植林で開く地球の未来と題しまして、 NPO アジア植林友好協会理事長の宮崎林次さんに、いつものように当 NPO の理事長の藤原直也がお話を伺います。宮崎さん、こんにちは。
こんにちは。
今日はお忙しいところ大変ありがとうございます。よろしくお願いしたいと思います。
よろしくお願いします。
お願いいたします。今地球温暖化のこととかですね、気候変動のこととか、すごく人々に関心高くて、それから日本なんかも最近は林業をもう一回復活させようというね、行政の動きから市民もね、なんか林に興味を持とうという人がすごく多くなってきておりまして、その林、あるいは植林ということに大変関心が高まっているかと思うんでありますが、宮崎さんはずっと植林のお仕事をアジアで特に続けておられまして、ご活躍ということで今日はお話を伺いたいと思います。まず最初にお伺いしたいことなんですけども、植林と一言に我々申しますけども、その前提となります林が荒れているというような現象は、これどの程度深刻だと考えたらよろしいんでしょうか。
世界レベルでいきますと、8000年前の、南部の3分の1ぐらいになっちゃった。
8000年前の、3分の1、
森林率っていうのは、30数%しかもうないと思うんですけど、地球全体が、
3分の1になっちゃった。
3分の1になってます。だから影響が出てきたんですね、いろいろ。
具体的にはどういうところが一番林がなくなると我々の生活に悪影響が及びますかね。
基本的には水と大気の循環っていうのの中で私たちは生きてますよね。それが狂ってしまうっていうことですよね。それってやっぱり人間生活に非常に大きな影響を与えます。
そうですね、確かに。
だから CO2 はもちろん問題なんですけどね、CO2 だけではなくて森林の減少が大きな気候変動、環境変化をもたらしていると認識してるんですね。
なるほどね。今この森林の減少は続いているわけでございますよね。林業というお仕事から言いますと、最後は伐採して出荷してお金にするということあるわけでございますが、植林というのもそもそも林業の中に昔から入ってたものだと思うんですが、その辺のバランスが崩れてしまったということなんでしょうか。
昔から入っていたと言いますか、日本の場合はそうなんですけど、やっぱり海外で植林するっていう文化がなかったっていうのはあると思いますね。
海外ではなかったわけですか。そうなんですか。
だから特に熱帯雨林、私がやってますインドネシアなんかは、熱帯雨林っていうのはもう半年するとかなり変わるんですね。繁殖類も含めて、いろんなものが成長してくるんですね。だから放っとけば回復するっていうのがありますよね。で、私はそんなことも知らなかったので、インドネシアに関わった時に、でそれで森林火災が起こった89年の時に、直後、進化した直後に行っても本当見渡す限り黒焦げになった林を見て、なんとかしなきゃいけないんじゃないかっていうふうに思って始めたのが植林なんですけど、現地の人にとってはなんでそんなことするんだみたいなイメージで、でもこちらとしては、燃えて枯れてしまったものは植えるしかないというふうに思ってましたので、でその自治体、地元の自治体とかいろんなところに寄付して、結構ニュースにもなったんですね、現地の。でやっとその地元の政府が、だいぶ認識を改めて植林もしなきゃいけないというふうになって、でインドネシアは今結構年間億を超える本数を植えてるんじゃないかと思いますけど、そういうふうに変わっていきました。
そうですか。主にインドネシアで植林を終わりになっておられたっていう。
私はそうです。
そうですね。その森林火災で燃えた後ってのはほっとくとどうなるんでございますか。
森林って森って はい、3つかありますよね、
木3つですね、はいはい、
切れた木がありますよね。この木は枯れ、あの火災に遭うともう再生できないんですね。
あ、そうなんですか。
ということは、ええ、その元の森には戻らない、そのままでは。
ああ、なるほどね。
だから種木になれる木を植えてあげることが必要なんです、
ええ、あ、種木主な木っていうことですかね。
そうですね、は
い、じゃないとこう草原みたいな形からあまり進化しないってことですか。
あのブッシュです。
ブッシュになっちゃう、陥木になっちゃうってことですね。
陥木の間に大きくなる木を植えてあげるっていう作業が、
なるほど、
植林再生のための必要な植林ですね。
なるほどね。具体的にはどんな種の木を植えるんですか、インドネシアですと。
切り出したのがメランティー、あのラワン類です、
ね、あ、そうですか。
ラワン類ですから、それはその一度そういう被害を受けると再生しないので、
はい、
あの苗木を育てて苗木を持っていって、でそのブッシュが生えてる木の下にですね、
はい、
日陰に植えてあげる。
日陰に植える、
はい、
あ、
あのインジュってあの影の
木って
書くんですけど、
ね、はいはいはい、
インジュっていうのは最初太陽光があまりいらないない方がいいんですね。
あ、そうなんですか。
でそこから抜け出るときに、
はい、
抜け出て今度は幼樹になってでかい木。あ、
それは草刈りとかしなくていいわけですね。下草刈りとか
おっしゃる通りですこれはだから、植えるとき大変なんですけど、ブッシュの中行かなきゃいけない。
はあ、
でもその後は基本的に自然のままで育ってきます、
そうですか。
でそういうブッシュが覆ってるってことがすごく大事で、やっぱり地表を乾かさない、
はい、
水の保持力が高
い
土地になるわけですよね、
はい、
だからそこに植えた木っていうのは非常に良い、順調に育ちますね。
そうですか、はい、ラワン、
ただ、
はい、
ただ、
はい、
あの完全に伐採を繰り返されて、で完全に山火事になって、
はい、
で草原化したところは、
はい、
それはできないんですね。
あ、山火事が繰り返されて草原化しちゃったらもうそれできない。
そこは人間がその先ほどおっしゃった下刈りとか、そういうことをちゃんとやらないと、フォローしないと育ちません、
はいはい、あ、じゃあ何度も何度も山火事になっちゃったからもう自然には回復しないわけですね。
自然だと500、あのアンコールワットありますね。
アンコールワット
の回復状態から考えると500年ぐらいかかる。
500年かかる。そんなに大変なことなんだ。
何世代も渡って戻らないですよね。
今例えばアメリカとかオーストラリア、この近年ものすごい山火事でございますよね、そもそもなんであんな山火事がものすごくなるんでしょうか。
あの乾燥してるからですね。
あ、乾燥してるから、
今まで以上に乾燥してした環境になってしまってるので、火が入ると一気に燃えちゃいますね。
なるほどね。
まあインドネシアでも本当は火事ないなかったんです。
あ、そうですか、はいはい。
今ジャングルってなんとなくこう湿度の高いイメージが、
そうですね、
そんなところ燃えないんですね
確かにそうです。
本来は燃えないのに燃えちゃったっていうのは何でかっていうと、その前に伐採して切り出したから、
はい、
その全体が乾燥してるんですね。
なるほど、ね、
エリア全体が。
なるほどね。
で火が入ると一気に燃えちゃう。
でも例えばオーストラリアとかアメリカ西部なんかちょっと想像を超えるような燃えた面積だと思うんですけども、ああいうところは再生するんですか、ほっといて。
あそこの木は再生するんじゃないですかね。
あ、そうなんですか。
ユーカリ類ですよね、バーと
か、はい
はい、あれは大体自然再生します。それは私も知らなかったんですけど、あのインドネシアのバリ島でも植林してるんですね、
はい、
でバリ島で植林してるのはそのユーカリ類のもともと地場にあるユーカリ類です、
はいはい、
である程度こう育ってきて3メーター4メーターぐらいになった時に、
はい、
なんかバーッと燃えちゃったんですよ、でびっくりして、火の気がないというか何もないところで燃えて、下に発火したのかどうかよく分かんないです、現場は、
はいはい、
で燃えてもうすごい残念に思ってそんなそこまで育ったのにね、そんな火事で燃えちゃってみたいなことを思ってたんですけど、でその翌年行ったらもう葉っぱが再生して
そうですか、すごい
すごいすごい生命力です。
そうですね。
で火事ってもその、うん、なんていうか根っこが枯れると燃えちゃうとダメですけど、
はい、
バーッと表面を火が広がる分には、
うん、はい、
多分大丈夫ですね、再生。
あ、そうですか。いや、それはしかしね、本当に自然の力をこう感じるところですけども、その、はい、まあ、インドネシアでこうその植林をしてもらいまして、その地元の方たちにとってみると、その林っていうのはやっぱその生活の糧というわけでもなかったんでしょうか、林業としての。
いや、もともとは生活の糧なんですけど、
はい、
あのインドネシアはこう広いエリアがあって、はい、ジャワ島は結構人がいっぱいいて農業が盛ん で、
はい、
で早くからもう森がなくなってるんですけど、
はい、
私が行ってたカリマンタンっていうのは、人がいなかったんですね。
あ、
山岳民族のダヤック族っていうのがいるんですけど、
はい、
この山の民族がいた、
はい、なるほど、はい、
でそういう人って人口密度が低いの で、
はい、
で女性策をやったんですね、政府が、
はいはい、
でそれがジャワ島とかそういうところからこうそういうところに、カリマンタンに送ったんですけど、
はいはい、
その人たちは農業をする人が中心なので、
はい、
農業をやるために焼き畑をやるんです。
あ、そうですね、
湯を切って焼き畑にする、はい、
で
これが少ない面積だったらいいんですけど、大きくなるとこう止めようがないんですね。
なるほどね。
普通は雨季になる前にそういう火入れっていうのをやるんですね。
あ、はい、
と雨季になる前だから、バーッと燃えて、
燃えますね、
雨季になると沈下します。
なるほどね。
で そういうパターンが普通だったんですけど、
はい、
その進化しなきゃいけない時期になっても雨が降らないっていう異常気象が続いたんです。
それは大変だ、
うん、だからずっと累傷しちゃう。
いやー、それは大変ですね。
止めようがないですよね。
いや、大変ですね。そうか、じゃあやっぱり農業のこう広がりとともにということなんですね。
基本はそうですね。
ねえ、
まあ、我々の、まあ、勝者の立場で気を切って出してきたっていう意味も、あれもありますけど、大きくはその後の農業の、
うん、
農業の、する人たちが入ってきたっていうことが、
はい、
森林破壊につながっていってるっていうことです
ね。なるほどね。あと、宮崎さんの書いておられますホームページのどっかで拝見したんですが、ウイルス今大騒ぎでございますよね。
はい、
ウイルスも元はその人間が生まれる前から地球にあったもので、で特に森林の中でずっとその動物を介して育っていたんだと。でそれがこの人間がその森林開発する中で人の病気になってって、まあ今日コロナみたいなことになるというようなお話あったと思うんですが、そういう意味と森林っていうのはまさに人間生まれる前から生態系を維持してるってことですよね、そこはね。
まあ、人間も森林から出てきたっていう説もありますから。
ああ、そうか、
まあ、そういう意味で、
はい、
そういう環境に守られて生きてきた人間がそこから出た時に、
はい、
守るものがなくなりますよね。
確かにそうですね。
でウイルスの宿主ってこう、宿る
主ですね、
ところがないと、
はいはい、
どっか探さなきゃいけないですね。
ああ、そうか、はいはい。
でそれを探す相手が人間だと、人間は、
はい、
新しいウイルスなので病気になっちゃうんです。
なるほどね。ですからなんかこう疫病って結構人間が自然を開発したり今までない地域を移動したりすると結構出たりするんですよね。
そうですね。
恐ろしいことですね。
なんか自然とこう、はい、うまく調和していけないと、
はい、
まあ、そういう不都合なことが起こってしまいますよね。
そういうことですね、
はい。
でそのインドネシアにおける植林ですが、もう何年ぐらいやっておられるんでいらっしゃいますか。
実際には1996年からやってて、
はいはい、
でこの団体を作ったのが2002年。
そうですか、はい、 そのアジア植林友好協会ってのは具体的にどんなお仕事をしておられるんですか？
まあ、あの基本的に私、まあ、インドネシアのつながりしかないので、
はい、
でインドネシアと、まあ、一部でちょっとラオスでもやりましたけど、
はい、
あのそういうところの森林が壊れたところですね、
はい、
特性が壊れたところに、木を植えて、
はい、
でのお金を出して現地の人たちと一緒になって植えるということですね、はい、でそれを植える大切さを学んでいただくっていう、
はい、あこれ植える作業はやっぱ全部手作業でございますよね。
基本手作業です ね,
ねどれぐらいその単位で植えていかないですか？例えば1000万あるいはそれ以上と言いますと1回に、
まあ、あの小さい NPO なので、
ええ、
資金に限界があるので、
はい、
まあ、大体1万本から1万5000本ぐらいですね年間。
あ、そうですか。でもそれも結構な量ですよね、
はい、まあ、考えてみたら結構な
るですね。苗木はインドネシアで育てるんですか？それは。
はい、そうですね。
あ、そうですか。
で、あの、あとこう植える時に、ご存知か、もう知らないですけど、あの、プラスチックのポットを剥がしますよね。
あ、はいはいはい、はい、
あれがすごいゴミになるっていうので。
ああ、そうか、はい。
それで何年前かな、何年か前から、あの不織布の、
うん、
生分解のプラスチックを使って。
あ、そうですか。
そのまま植えられる苗を作ってるんですね。
あ、それはいいですね。ちょっとお金かかるでしょうけど、
作業が簡単です、
ね、そうですね、はい、
でゴミも出ませんし。
そうですね、
はい、
あの動物の被害なんかインドネシアあまりないんですか？苗木は。
動物も火事で逃げちゃって。
火事で逃げちゃうとか。
うちがやってるところは少ないです。
そうですか。あのインドネシアだとイノシシみたいのがいるんですか？
います、います。
あ、そうですか、
いますけど、彼らもどこ行ったかわからないから 広範囲に火事が広がったの で,、
で
やっぱり 鳥が5年目ぐらいから鳥がちょっとずつ飛んできますけどね。
そうですか、
だ
いたいラワン材はどれぐらいの大きさで出荷できる大きさまで育つんですか？
まあ、40センチ50センチぐらいにならない。昔は50センチ、はい、60センチを切ってたんですけど、
はい、
これから切って利用するにしても30センチ、はい、40センチぐらいになってしまうので、
はい、
それだと1年に2センチぐら
い
だと20年ぐらいかかりますね、
はい、なるほどね、はい、まあ、あのかつてね日本も随分アジアからあの木を原木切ってね輸入してて、
はい、
でそれでそのアジアの林を随分荒らしてしまったということで、はい、各国今原木輸出禁止とかやってると思うんですが、その辺のこのまあアジアの各国のその林その林の資源を守るという意識はどんな感じでしょうかね。まあ、山火事なんかも本当自然災害ですけどもね、そのどんな感じでしょうか。
意識的にはまああの日本が東南アジアの木材を輸入し始めたのはフィリピンからなんですけど、
はい、
でフィリピンは非常にそのいい林があったんです。ラワン材も、
はい、
純林に近いような、
はい、
ほとんど利用できるじゃないですか。
あ、そうですね、はい、
でほとんど切っちゃったっていうのは。
ほとんど切っちゃった。ほとんど切っちゃった。
だからフィリピンの回復は非常に遅いですし、でまあ、あのフィリピンの人たちは JICA が植林の寄付をした時に植えていって、次行った時に何か 何もなくなってるんで、どうしたんだっつ、みんな抜いちゃったと。
抜いちゃった。
抜くと、また植林費用が出るじゃない。
いや、強烈ですね。
そういう意識だったので、
JICA
はその後やらなくなって。
そうですか。
フィリピンではね。でインドネシアは伐採するごとに、当時1ドル50ぐらいのこう積立金、植林積立金っていうのがあったんですけど、
はい、
それを植林積立金を、はい、ハビビさんって大統領いましたよね、インドネシアの
前
ですけど、
はいはいはい、
で彼が航空機を使う費用に使っちゃったんですね。
そうなんですか。
これね、ちゃんと職人に使われてなかった。 その頃はまだ植林しなきゃいけないっていう認識がなかったんだと思うんですけど、だからその植林切ったことに一時有名くらってその積み立てをしてたのに、その費用が植林に使われてなくて、植林をどうやってやったらいいかもわからなかったんですね。
なるほどね。
やったことないですから。
やったことないわけですね。植林を普通にするっていうのは、
自然に座ってくる、
そういうことなんですね。
そうですね、自然に座ってくるのをこう利用するだけだったんで。
なるほどね。
育てることはしない、だから自分が上に行った時にはニュースになるっていうのは、すごい稀なこと。
あ、そういうことになったんですね。世界も大体そうですか。植林の文化あるところは少ないわけですか。世界も大体
少ないんじゃないですかね。
アメリカ、カナダとか、あとユーラシア大陸のロシアとか、
アメリカは植えてるのは植えてると思
います。あ、そうですか。
割とだ、昔から植えてると思います。
あ、そうですか。
はい。
シベリアなんかどうなんですか。
無法地帯じゃないですか。
あ、無法地帯ね、やっぱりね。無地帯
何もしてないと思います。
あ、やっぱりね。
で、被害も大きいですしね。
あ、はいはい。あ、無法地帯なんですね。
だから、まあ、あれが大変でしょうね。まあ、自然再生、ああいう地域ってだいたい自然再生すると思うんですけど、
はい、
広大になるとどういう形になっていくかっていうのはよく分かんないんです。
ああ、なんか層が変わるみたいなのが起きるわけですか。あんまり広い地域やると、
はい、
ヨーロッパなんかは逆になんかものすごく木の管理厳しいですね。一本一本なんか登録してね。
一回なくなりましたからね、あの、なんていうか森林がないような状態になったので、非常に大事にしてますし。
ああ、そうか、はい、
はい、
ああ、そういうことですね。まあ、なんかそういう意味では各国それぞれのやり方だと思うんですが、その宮崎さんどういういきさつでこの林業に深く関与なさることに なられたんでしょうか。
まあ、一番は名前かもしれません。
林二さんってね、これあの親からいただいたお名前そのもので。
そうそうです。なんか芸名ですかとか聞かれるんですけど、そうじゃないです。まあ、その深く考えてたわけじゃないですけど、自然にそういう風になってきたのと、あとインドネシアで、あの、28歳から30歳まで、2年間ジャングル その森林開発の仕事、森林伐採の仕事を従事してたんですね。
はい、まだ若い頃ですよね。
若い時です、ね、
そうですか、はい。
で、その時に、
はい、
なんかあの日本のやり方とはもう全然違うんですね、林業が。日本はまあ計画的にある程度切って、でまたその後植林したりして、
はい、
あの保護してきますよね、
はい。
でインドネシア行った時にやった仕事は、
はい、
立ってる木で60センチ以上の木を切るっていう、で切って、トラクターで引っ張り出すんですね。
ああ、はい。
だからトラクターで引っ張り出すときにやっぱり小さい木っていっぱい倒れる、
は
い、
そうでしょうね。
かなりの山が荒れた状態だ。
ああ、傾斜はきついんですか、インドネシアの山は。
あの一見フラットなんですけど、
はい、
なんか中に入ると結構あのアップダウンがありますね。
そうだ、外だ、引っ張り出すのも大変ちゃ大変ですわね。そうしますとね、
いや、結構大きいブルドーザーで引っ張り出してましたね。
ああ、やっぱりね、彼乱暴ですね。
乱暴ですよ。だからすごいなんかこんなことしていいのかなっていうのはちょっと しばらくして気づきましたし、
はい、
あとその後1年後ぐらいですかね、
うん、
オラウタンっていうご存知ですか。
いや、ちょっと知らないんですが。
オラウタンっていう動物がいるんですけど、
はいはい、
それはその大体今はもうインドネシア、マレーシアとインドネシアにしかいないんですね、
はい、
で絶滅に近い状態ですけど、
はい、
でオラウタンっていうのは独特の特性があって、こう木の上、
はい、
木の上で生活してるんですね、
はい、
だから頭上、こう木の上、
木の上でね、
動物、
はいはい、
だから下では争わない。
ああ、なるほどなるほど。
でその木を渡り歩いてですね、 で毎日 寝床を変えて森の中を移動してるわけですけど、
はい、
我々が切ったのは高い木ですよね。
ああそうか、はい、
あれ彼らの住まいをどんどん壊していく。
そうかそうか、はい。
でそのもともとは空間認識が高い動物なので、いつこの どの時期にどこ行けばいいっていうのを全部分かってるんですけど、
はい、
それが分からなくなるじゃないですか、切られた。
ああそうですね、はい、
でそれと同時にその木の上にたまたまいたら、
うん、
切り倒された木と一緒に落ちてしまうじゃないですか。
あ確かに、はい、
非常に、
はい、
でその時に子供をこうかばって死ぬ親のオラウタンとかいるんですね、
はあ、
いたんです。
そうなんですか。ああ
で、あの時こうジープでずっと道走っていった時にオラウタンに出会って、でオラウタンにあのこうと 目と目があって、会話って言いましたって言ったらおかしいです、
はい、
聞いたような気がするんですけど、お前たち人間はこんなことをずっといつまでも続けられると思ってんのか、
ああ
未来どうするんだみたいなことを言われた気がしたんですね、
いやーそれはすごい。ああ
で、いろいろその後オラウタンって言ったら、やっぱオラウタンっていうのは最高の生き物です、
ねえ知性が高いんでしょう、はい、
で生きてるだけで環境貢献してるんです。
あそうなんですか、はい、
これはどういう意味かって言いますと、
はい、
頭上で行ったり来たりしてますけど、
はい、
で基本は果物を食べますので、
はい、
果物を食べて歩き回るじゃないですか、
はい、
と種をあちこち落としていく
い、そういうことですね、はい、
で森林の植生が良くなりますね、
はい、
で彼らは将来のためにそういう種を落としていくので、
はいはい、
そういう地域をいっぱい釣ってるわけです。
なるほど、はい、
だから環境を良くしてる、
はい、
それから争い事をしない、人間のように殺し合いをしない、
あ、はい、
あだから基本は菜食主義ですから、
はい、
あの果物を食べたり、
うん、あ
と昆虫はちょっと食べるみたいですけど、
あそうですか。
だから本当になんか生きてることが環境に貢献してるという、うん、素晴らしい動物ですね。
そうなんですか。
だからあのなんかガンジーに似たような、
ああなんか風貌がそうですよね、なんか
風貌そういうところがあってすごくやっぱりそのオラウタに教えられたってことが、まあそのこの植林活動につ ながってるっていうことですね、
はい、そうでいうことですか。じゃあもう今オラウタはインドネシアにはかなり頭数が減ってしまったわけですか。
もう頭数が明確にわからないんですけど、2万頭いないと思うんですと。
そうなんですか。
頭数がいないというのは、木の上にいるので、研究する人も研究しにくい
です。あそうですね、確かに、はい、
で研究者の方がいないんです、昔京都大学にあったんです、
ありました、はいはい、
京都大学の最後の鈴木先生っていうのがいらっしゃったって、先生が亡くなって、その後継者いないんです。
ああ、
オラウタンで論文書いても博士なかなか取れないと思う。
そんな状況なんですか。
だからあの京都大学チンパンジーはやってますけど、オラウタンはもういないはずです。
そうなんですか。ああ、
でも彼らは熱帯雨林を守ってきたという、歴史というか、
はい、
役割がある、
はい、
それはすごいことだと思うんですね。
そういうことですね、あの今ブラジルのですね熱帯雨林がどんどん、まあ、あの開発で縮小しているというのは世界的には問題になっておりますけども、
はい、
これは現状どんな感じで受け止められておられます。
あの友人がブラジルのベレンというところにいて、
はい、
でブラジルの植林もしてますけど、
はい、
全然そういう活動じゃ追いつかないんですね。その結局金融資本が入ってるんで、
は
い、まあめちゃめちゃ無法地帯みたいですね。だから変に反対運動みたいにすると殺されちゃう。
そこまでひどいんですか。
はい、
あれはその木を切って林業やってるってもなんかそこ農地かなんかにするんですかあれ。
そうですね、牧畜ですよね。
牧畜でもそんな牧畜だってはっきり言って儲かる仕事とは思えないんですけども、大々的に木切ってそれでもやるっていうのは何なんでしょうね。
木って違法伐採だから。ああでしょ。
あ、違法、ただの違法伐採ね。無法地帯だってことですね、要するに。
うん、だから、伐採して搬出費用はかかりますけど、それ以外はかからないので、成り立つんでしょうね。
なるほどね。
で、本当は、その森林の価値、
はい、
どの価値を計算して、やると、もう全く合わないはずなんです
けど。そうですよね。はい。
それでもできていくっていうのは、その、そういう価値を計算する必要がない社会だってことですね。
ああ、じゃあもう社会的な問題ってことですね、それね。
いや、完全にそうですね。
ああ、まあちょっとこういうこと聞いて何なんですが、まあ、世界でそういう無法地帯で森林が荒れてるって言うとやっぱりさっき言ったロシアのシベリアとかブラジルとか、はい、あとはなんかそういうとこあるんですか？アフリカなんか大丈夫なんですか？
アフリカはザイールですかね。
ザイール
に中国がだいぶ入っていって、まあ、ほとんどヨーロッパが引き上げた後に中国が入っていって、でザイールの木材伐採してますよね。
あ、そうですか。
あそこもだから、うん、法的になかなかカバーしきれてないっていうところがあるんだと思います。
あ、そうですか。
だからもうめちゃくちゃですよ、地球。
めちゃくちゃですね。そのいや本当それで宮崎さんのような活動をしておられる方、インドネシアでも結構増えてこられました。どうですか、地元の方含めて植林は。
まあ、インドネシア人の意識はすごく変わったと思いますね。
はい、
毎年1年に1回ですけど植林祭っていうイベントをやってまして、
はい、
で大学生とか高校生とか、
はい、
一般の方とか参加していただいてやってるので、
はい、
彼らはもう昔はなんでこんなことをやるんだみたいな態度だったけど、
はい、
今は積極的に協力してくれますし、
はい、ああそれは良かったですね。逆に日本国内の林というか林業なんかはどんな風に見ててご覧になります？
今日の林業は、はい、もうこれからもっと大変になりますよね。過密って、過密？
過密ですね。
過密
で手入れしてないから、はい、
伐採、間伐もできてないし、
はい、
で本来であればもう今から やるんであれば、
うん、
間伐をして広葉樹を植えて、
うん、
広葉樹と針葉樹の混交林に仕立てていくってことが一番だと思います。
ああなるほどね、はい、
でそこには経済的なあれが成り立たないので。
そうですね、
そこはもうだからなんていうんですかね、人間の心の問題ですね。
そうですね、なんかこう森林税とか作って、まあ、助成金である程度、まあ、間伐とか森林整備やろうって動きあるんですが追いつかないって感じありますよね。
で助成金もですね、はい、林業の分野において助成金は森林組合の年齢って70歳以上でしょ。
そうですね、確かに、はい、
そういう人たちが使うだけだから広がりがないですよね。
確かに
つながりっていうか次につながる。
そうですね、
うん、だから助成金は助成しないと成り立たないっていう前提ですから、
はあ、確かにそうだ。
助成がなくても成り立つ形っていうのを模索しないといけないんだろうと思いますね。
なるほどね、
うん、
まあそれこそ40年前50年ぐらい前までは日本でも森林林を持ってるというのは財産持ってるってことも同じ意味だったと思うんですけども、それがまあ外在の流入なんかで一気に財産価値なくして人工林手入れしないもんですからますますひどくなって今に至ってると思うんですけども、その抜本的なその林業を業として立て直すには日本なんかどうすればよろしいんでしょうかね。
まあもっと産業育成しなきゃいけないでしょうね、林業分野の
産業育成をね、はい。
でドイツは、確か30兆円あるんですよ。日本の森林面積と同じぐらいなんですけど、
うん、
GDP が。
あ、はい、あ、そうです。
日本の林業は GDP4000 億ぐらいしかないです。
ああ、
そういったの広告費にも追いつかないんです
よ。なるほど、なるほど。
それだけ投資されてないし、まあ、これ、まあ、だいぶあの日本の木材も使われるようになってますけれども、
はいはい、
もっともっと活用する方法を考えなきゃいけないし、
はい、
ドイツはやっぱり枝葉まで利用することも考えてますよ。
あ、やっぱその政府の産業育成政策ですかね、はい、
そうですね、うん、でそのやっぱりバイオマス燃料って言って日本は海外から買って持ってくるでしょ。
あれも変な話ですね。なんでわざわざ模式を持って買う輸入してね、もうするかってのね、本当不思議ですよね。
あ、もっと日本 の, あの 生地をもっと活用することも考えなきゃいけないし、
はい、
あとやっぱり抜本的なんか日本の林業って基本的には流域単位でできてるんだと思う、
うん、そうですね、川のね、はい、
それが行政がかかると違うじゃないですか、
うん、その通りですね、壊しますね、その流域帯のね世界を、ね、
だからそういう政策っていうかそういう形の育成を、うん、
はい、
流域単位での利用と、あの産業育成
はい
いうのを目指せばいいんだと思いますけどね、若い人でも結構、
はい、
ちょこちょ こう出てきてますよね、林業に。
あ、いらっしゃいます、はい、はい、いらっしゃいますね。まあだからね、本当国ももう少し本腰でやらないと、このままだと国内もどんどん、ね、その山間地が衰退するだけじゃなくて自然災害の危機が広がりますですよね、
はいはいはい、
近年ね、その山体崩壊みたいな形で山の山林がごそっとえぐれて崩れ落ちるなんてこと起きてますからね。
はい、
ああいうの
は植林してますよね。
はい、
で植林っていうのは基本的に根っこも同じ深さで、
あ、根っこも同じ深さになる、はいはい、
で均質的に、
はいはい、
そこに層ができますね、
はい、
その下との間に、そこに水が入るとずっとそれ抜けます。
あ、そういうことなんですか。
はい、
あ、
だからその違う樹種、違う樹種だと根っこの入り方が違うので、
ああそうか、
そういう意味でもその他の木を植えた方がいい、
はい、広葉樹を植えた方がいいわけですね、
はい、
ああ
面白いと思いますけどね、はい、その林をそういうふうに転換していく作業っていうのはね、
そうですね、まあパイロット的にやってるところはおそらくあると思うんでしょうけども、まあ国の重要な産業政策としてやってるとはしてまだ聞かないですよね。
そうですね、
ねえ、
まあ、日本 全土ですけどね、 67% 山林ですからね。
そうですよね、本当そうですね。それから最近はあの森林浴とか、あとなんか林で取れるいい木のアロマを使おうとか、そういう意味でのなんかその、はい、なんて言いますかね、健康生活に、森林の恵みを生かそうという動きも結構消費者に広がってると思いますが、その辺はどう見てたお感じになります？
まあ、森林浴は本当にいいもんだと思いますし、実際にあのこう山の中で動物が死んだと死骸があっても匂わないとかありますね。あれはそういうフィトンチッドっていう成分のおかげですよね。
なんという成分なんですか？
フィトンチッド。
フィトンチッド、はい、
はい、
それどういう作用なんでありますか？
だから森林浴の基本はそのフィトンチッドっていう成分です。
あ、そうなんですか、はい、
はい、
へ
え。それとか私もあの若い時に、
はい、
インドネシアの森林の調査とか、
はい、
こう切る前ですね、はい、切る前に森林調査をやらされた時に、
はい、
でジャングル行くって嫌じゃないですか。
なんか怖いですよね。
怖いですよね。未知のものがで、そういうところで病気になるんじゃないかとかいろいろ心配してたんですけど、でいっぱいその行くたびに薬いっぱい持って行ってたんですけど、考えてみたら、その森林のこうそういう作用があるので、あまりそういうこと心配しなくていいんですね。
あ、そういうもんなんですか。
だから病気にはならなかったですよ。
あ、
かなり厳しい環境のところを歩いたりなんかしましたけど、
あ、そうなんですか。
だから森林浴っていうのはもっともっとこう要するに山麓そんな高いところじゃなくて、
はい、
低い低地林はそういうところをうまく利用して で人が入れるように、
うん、
自由に自由にっていうかもっと気楽にね、入れる環境を作れば、
うん、
国民みんなが健康になって、
はい、
で健康回復してまた仕事するっていうようなそういう環境作りができると思うんです。
そうですね、今全国でもね、日本国内でも植林をやりますって言うと結構都会の方が子供さん連れでねこう体験に参加されたりということで関心は高いんで、まあなんか、はい、あとはやり方でしょうね。
そうですね、はい、やり方、まあ、どっか心の底にあるんでしょうね、そういうものを求めるもの
ね。えだって人類のなんか歴史は森林とともにねあったわけでしょうから。
昔はね、
なんか日本列島もですから昔は原生林だったんでございましょ。それこそ神話の時代はね、原生林で。
で江戸時代あたりにかなり山が荒れてしまって、その時代から結構取り締まりとかが厳しくなってきたんです。
う
ん、
ああ、その山が荒れた
ね。その時代からですよね。日本も環境認識が高まった。
あ、そうなんですか。江戸時代ぐらいからですか。はい。
そうですね。その江戸時代にいた。で駒沢万山さんっていう方がいらっしゃる、
はいはい、いらっしゃいますね、はい、
で、あの人のエピソードで感動したのは、
うん、
その備前備中か備中の松山城の城の周りの林は、
うん、
鳥に作らせて
きた、うん、
鳥
あ、そうなんですか。
でそれはどういうことかですと、泡や冷えをこう巻いて、その上に稲わらを置いて、で鳥が飛んできたらそこで鳥がつまんでいって、
はい、
糞を落として、でその糞がまた次の林につながると、
うん、
いうことでやられたらしいんですね。
すごいですね。
すごいですね、その発想すごくて、
ね、
バリ島でもちょっとやろうとしたんですけど。
そうですか、はい、
なかなかそこまでうまくいかなかったんですけど。
あ、そうですか。
でもそのやっぱりそれが本来だと思うんですね、その自然の調和っていうか、
はい、
自然の調整、
はい、そうですね、
動物たちとの調整っていうか、
はい、
まあ、そういうのが一番元だと思うんですね。だからこの辺
は
万談が日本の環境倫理の一番スタートっていうか元だと思うんですね。
そうですか、初めて私も学ばせていただきました。そういうことなんですね、江戸時代その林が荒れましたね。やっぱりそのなんてまたあれはその焚き木とか建築にたくさん使うようになったからでありますから、木を。あれは農業ですかね。
戦国時代。
あ、戦国時代。あ、なるほど。
戦争でいろいろ荒らしちゃってるんですよ。
あ、そうですか。あ、
だから江戸時代の中頃かこう聞くかちょっと分かりませんけれども、
ええ、
木を切ったら打ち首
ありましたね、
こともやられたんですよね、ええ、それぐらいその森を守ってきたっていうです、
ええ、はい、
でその前は結構荒れ放題だったんです。
あ、そうなんですか、
ええ、
あと日本でそこのさっきの戦争の時にですね、燃料がないんでみんな切っちゃって里に近い山丸坊主になっちゃった山もありましたですよね。
はい、
はい、
戦争はいいか。
そうですね、
戦争は良くないですね、自然の敵ですね。
まさにそういうことになりますね、
は
い、でも本当になんかこう林というね、そのまさに木がいつも重なってるというのはただ単に木の本数が多いんじゃなくて、なんか普通の場所とは違う、普通の部屋、平地と申しますか、普通なんか我々が住む空間とは違うなんか別の空間を作るという層が変わるって言うんでしょうかね、
はい、
なんか不思議な世界がそこに生まれるわけですよね。なんかヨーロッパでそこ森林岩になんか妖精がいるなんて話、日本もそうですね、その童話もあるぐらいですからね、神秘的なものになってくるわけですよね、不思議な世界ですね、はい、はい、うん、
だからそれを人間は超えられないはずなんで。
超えられないってことですね。
そこのに超えられない存在であるということを認識が深まれば、
ええ、
森を大事にするということになると思うんですね。
そうですね。でも逆に今おっしゃったお話を伺いますと、人間の行動によって荒れた林であれば、人間の行動を改めれば治っていく可能性は大いにありますよね。
はい、
そういうことです
ね。今世界的にですね、
はい、
エール大学で研究されてた方がチューリッヒ大学に移動されて、
はい、
でその方がなんかあの人工衛星でこうメッシュを細かくして本数をこう計測できるらしいんですね。
はい、
それでいくとその地球全体で空いてる土地ですね、
うん、
利用されてない土地に1兆2000億本を植えれば、
うん、
10年間の CO2 は大丈夫です、うん、
そうなんですか。1兆どうやって売れるかですね。
すごいようですけど、うん、みんながやらないとこれ成り立たない話ですね。
そうですね。あれは
1兆2000億、
はい、
大変なんで、
で
私が考えたのは、まあ、たまたま職人いろいろやってきて、
はい、
でモリンガっていう種類に出会ったんですね。
はあ、モリンガね、はいはい、
でモリンガってその一般植物の20倍から、
うん、
杉の木の50倍成長する。
うん、
でその話を聞いた時に、
はい、
もうすごい、これはすごいと、
はい、
一生懸命その CO2 削減のために植林やってきたけれども、
はい、
この木を植えれば20分の1で済むじゃないか、
はいはい、
ということで1兆2000億もう600億ぐらいになるわけですよね。
はあ、そうですね。
モリンガを植えられるエリアっていうのは、
はい、
大体が、まあ、熱帯熱帯なんですけど、
はい、
でそのエリアの広がりと貧困の広がりがほとんど同じ、
うん、
オーバーラップするんですね。
あ、そういうことなんですね。
あ、でそれでその人たちがモリンガの価値について認識していれば、
はい、
もっといい生活できます。
要するにこれはモリンガは木であると同時にそれから食用それから薬用にもなるという、
はいはい、
そうことなんですね。すごいですね、はい、あの宮崎さんのホームページの中にもこのご説明があると思うんですけども、アーユルヴェーダの医学で5000年前から多くの人々の健康を支えてきたインドの熱帯の木ということで、それよろしいんでしょうか。
はい、
あ、すごいですね。
でアーユルヴェーダ医学ではもういっぱい実績あるんですけれども、
はい、
あの西洋医学とアプローチの仕方が違うじゃないですか。
そうですね、違います、はい、
だから実験にしても、
うん、
あのプラセボとこうや一緒にやるとか、
はいはい、
そういうこと、そういうデータが非常にまだ少ないんですね。
ああ、なるほどね、
はい、だから伝承医学としては非常に、
うん、
あの素晴らし
い
存在なんですけど、
はい、
で西洋医学とするとなかなか認められない。
なるほどね。
でなかったんですけど最近、まあ、アメリカとかヨーロッパでもだいぶ重用されるようになってますし、
うん、なるほどね、
まあ、これからいろいろ証明されていくんだと思いますけども、うん、
いやなんか
証明なくても、
はい、
まあ、実際に使ってよくなればそれでいい。
まあそうですね、本人が使ってよくなればね、いやなんか先日もお薬の専門家に聞きましたらね、ヨーロッパなんかではもう化学薬品よりも自然素材の薬の方が中心になってきてるっていうんですよね。日本が一番化学薬品をね好きで飲んでる国なんだっていうんですよね。なんかひどい話ですね。
今モリンガもドイツとかなんか地方面に輸出、あの インドネシアから輸出されてますけど、ね、
そうですか。
ええ、
で
やっぱり自然とこう共に生きるっていうなんか基本的なところで、
はい
はい、そういう見方をする人必要があるのかもしあるんだと思いますね。
なるほどね。あのまさにその植林するときにどんな木を植えるかっていうのはなんか非常に重要なことじゃないかと思うんですね。モリンガのことを言いまして、
はいはい、
日本だったらこれから例えば広葉樹をね、まあ、その植えていこうってったらどんな木がいるんでしょうかね、まあ、場所によってだいぶ違うと思うんですけども、やっぱそれは、まあ欅だとか
欅、欅とか、
はい、
まあ、その土地土地によって違うと思うんですけど、
うん、やっぱ昔から育ってる木が一番よろしいってことですかね。そこで
そうですね、
いわゆる雑木と言われてるやつですよね。
はい、
あ、
ブナとか、
ブナとか、
ね、どんどん減ってますからね、そういう木が。
そうですね、
うん、まあ、そんな私の年代では間に合わないんですけど、
うん、
やっぱりそういう入り口的なこと
ができ
ればと思いますけどね、
はい、本当に林業っていうのはあの植えて何十年経って初めてね使える木になるということですから、やっぱりこの 一生の自分の一生の中ではまだ見れない未来に向けて投資するっていう部分がありますよね。
そうですね、だからなんていうんですかね、今の価値観から
い
きますと、はい、ちょっと正反対にある商売ですよね、
はい、そうですね。企業経営なんかで職人というのはその辺はどのように皆さん工夫しておられるんですかね。こういう問題は投資期間が長いっていうことは、
まあうまくやってこられたところとか、その林業のこう財産化、先ほどおっしゃって、こういうところもだんだん減ってますよね。
ああやっぱりね。
だから他との組み合わせとか、まあ林業は評価そのものが上がるのが一番なんですけど、それだけでなくても、やっぱり他との組み合わせでこう価値を高めるとか、先ほどのなんか森林浴とか、アイランドを組み合わせるとか、それからそのモリンガができるかどうかは、その土地によって違うでしょうけども、モリンガを導入したりとか、それ
は、
外来種ですけども、そういう一時的に役に立つし、10年間は約、まあ、10年経ったら枯れてきます、
ね、あ、モリンガ的はそうなんですか。
はい、
あ、国内でも日本国内でも育ちますか。
はい、何箇所かやっていただいてます。
そうなんですか。ああ、それこそね、
これから増えてくれば、
はい、
まあ、健康になれますね。
あ、そうですね。
人材を買う人ですよね。
それは最高ですよね、
自然物で
自分たちの住んでる地域にね、そういう木があるということはね、
だからまあ、はい、特にその途上国かもしれないですけど、日本でも、そういうものがこう使えるようになれば、違う収入が入りますよね。
そうですね。
そういうものを販売することで収入が得る、
はい、
でそういうところになんか耕作放棄地であったり、その、里山の維持が荒れたところ、そういうところでもできるんじゃないかなって気がするんですけど、
ね、そうですね。あと昔日本では共有林とか入谷地という制度が結構広かったと思いますが、今あれなくなっちゃってですね、まあ地主さんがよく分かんなくなると、もうそれっきりっていうのが増えてきちゃったんですけども、森林のこの持ち方っていうのはどういうのがよろしいでしょうかね。やっぱり共有林みたいなのがよろしいでしょうかね。特に雑木の多いところですね、
まあ、インドネシアで株式会社で飼育植林を分種育林しようということで、日本の分種育林の方でやろうとして、その植林をたくさんやるためには、金融とこううまく組み合わせないと、
そういうことですね。金融
うまくいかないということで、あれをやったんですけど、結局2006年目までぐらいが良かったんです、2006年まで、そこでエルニーニョっていう大干ばつがあって、木がもういじけるっていうか、どう表現したらいいか分かりません、そこからも成長がパタッと止まってしまって、で今はまあ一部は大きくなってますけど、まだ全体として大きくなれないので、いろいろ手入れはしてますけど、今ストップしてるんですけどね、でその考え方っていうのは、その植えたものを流動化させなきゃいけない。
そうですね、
昼まで流動できないじゃん、それじゃその固定されるので、それを証書化、証券化、で次の人に買ってもらう、次の人に、
こういう仕組
みをうまく作れば、行くんだと思うんですけど、たまたまその、まあ、気象災害ですね、気象災害を受けても全然目処が立たないような状況だったんですけど、そうじゃなくて、うまくやれば日本でもできるんじゃないかなっていう気がしますけどね。
なるほどね。
考え方でね。
なるほどね。そうですね。本当流動化していかないとね、
流動化してないと
個人の力で支えきれないでしょ。
支えきれないですよね。死んでもまだ切れない。
本当そうですよね。支えきれないですよね。あと宮崎さんのお仕事、後継者はいかがですか。結構やりたい方多いとは思うんですが、どうでしょうか。 植林の仕方、
私の能力の問題だと思うんですけど、
いえいえ、
やっぱりこうやりたいという人はいますけど、
うん、
結局、まあ、ご承知の通り NPO っていうのは、
はい、
まあ資本金のない株式会社みたいなもんで、
そうですね、はい、
お金をこう活動資金を得ていかなきゃいけないので、
確かに、はい、
そこが安定してれば後継者作れると思うんですけど、
うん、
まだまだ安定してないし、
うん、
まあ皆さんの寄付に頼ってる部分が大きいので、
なるほど、
これからもうちょっと数年で、
はい、
いい体制に作って後継者を作っていかなきゃいけないと思いますし、
はい、
でそれ中には、まあ、モリンガの関係はモリン、はい、T シャツを売って、
はい、
で1枚あたり1本のモリンガを植えるとか、
うん、
これからモリンガと豆乳を組み合わせた製品を作って、
はい、
売り上げの何パーセントかをいただくとか、
はい、
そういう形がいろいろできてきてるんですね。
あ、そうですか。
でそうなれば、
うん、
なんていうか産業と結びついた職人が、
うん、
こう推進していけるという、
ね、ええ、
でそういう明るい希望があれば、
ええ、
後継者もいっぱい生まれると思うんです。
そうですね。あと林業の会社を退職された方とかなんかで、その宮崎さんのお仕事に入られる方っていらっしゃいますか、ご退職後に。
いや、うちはいないです。
あ、そうですか。やっぱりもう退職するとそこで終わりになりますか、大体、うん、
発想が違うんだと思う。
あ、そうですか、
うん、
あ、
本当に林業が好きで林業会社にいた人と、
うん、
まあ普通のサラリーマンとして、
あ、はい、
安定した職業、
うん、
っていうことについておられた方っていうのは違うと思うんです、うん、
なるほどね。まあそういうもんですね、世の中ね、はい、そういうもんですね、どこでも大体そういうもんですね。
魅力をやっぱりつ、あ、植林したいという希望の方はいっぱいいらっしゃいます、
はいはい、
その人たち、まあ、我々が支えられてるんで、
はいはい、
でもそういう人たちがその生活ができていかないことには、
う
ん、
そうですね、
成り立たないですね。もう私らは年金でなんとかやってるから、
うん、はいはい、
無収入でも全然できるわけですけど、
うん、
まあ、そういうなんとか普通の人だったらそういうことできない、うん、
はい、まあ、そうですね、
うん、まあ、今後継者は本当にこれから5年ぐらいの間に作んなきゃいけないなとは思ってますけどね、
はい、いや、でもなんかね、本当に今ここでね、なんかちゃんと手を打たないと、さっきおっしゃったように、あるところまで森林の、まあ、破壊が広がると層が変わっちゃって全然違う形になっちゃう可能性ありますもんね。
そうですね、
ね、そうするとなんか手遅れになりかねないですよね。それから、はい、
ほとんど手遅れだと思
います。手遅れですね。でもその無法地帯でどんどん切られてるっていうのはそれもひどい話ですね。
銃で殺されるんですか。
銃で殺されちゃうのはひどいもんですね。
で、その殺された殺した人も捕まらないですよね、うん、それ
あ、
お口の方では。
そういうことですね。
だからそんな世界が、まあ、日本では考えられない
うん、
そんな世界があるっていうことですよね。だからブラジルは今 の、 あの大統領が緩めてるんで規制を。
ああ、そうなんですか。
またもっと言う、結局考え方なんですけど、
うん、
ブラジル人にとっては十分あって、
うんうん、
世界的規模で見ると足りない
っていう。そういうことなんですね。ああそういうことなんですね。まあ、
大統領の役割としてまあ役割としてはいいとは思いませんけど、
うんうん、
国内向けに動かれるとどうしようもないんじゃないですかね。そうするとそれ保証しろみたいな話になってくる、
うん、
で保証しても本当にやるかどうかっていうのが担保されないんで、
うん、はい、
で先進国がお金出すのを渋ってる間にどんどんどんどん悪くなっていくってことですよね。
なるほどね、うん、
だから今先ほどちょっと言いかけましたけど、エール大学で研究してた先生が言ってるのが1兆2000億本植えなきゃいけないとか、
うん、
あとその世界全体で3兆本が生えてるとか、
うん、
そういう話があっても それってこう実行する人には何も、
うん、
なんか何もないですよね。
そうですよね。今ここでどうするかって話にならないんですよね。それね。
ならない
ですね。はい。
だからあのそういう認識を高めることはすごく大事なんですけど、認識高まってこれじゃ何をしたらいいのかっていうのがわからない。
うん、
まあ、そういう人たちの入り口として我々の団体が活用すれば一番いいかなと思いますし、
はい、
思いますけど、
うん、
それだけでは力になっていかないんです。
うん、
はい、でも森が1兆2000億円って大変ですけど、
うん、
元で森が普及してる団体があるんですけど、
う
ん、
ここ
が言ってるのは一人の人が二人の人に、
うん、
進めた、
うん、
でそれ一人二人一人二人でどんどんどんどん増えていくと、
うん、はい、
倍倍倍で30何段階ぐらいで100億本ぐらいになると思
うん
ですけ
ど、うんうん、なるほどね。はい、
だからそういう仕掛けっていうか、
うん、仕組みですよね。はい、
仕組みですね。
うん、
1人の人が2人の人に伝えて、
うんうん、
2人の人がまた2人の人に伝えてみたいな形ができれば、
はい、
意外に早いんじゃないかなって気がします。
なるほどね。
これが仕組みができてしまえば面白いし、
は
い、うん、森がもう植えるだけじゃなくて、
うん、
取れた葉っぱをこう活用する、う
ん、はい、
でそれを資源化するっていうことを、
うん、
一つのモデルを作れあれば、
うん、はい、
森林が植えた人に、
うん、
地域通貨じゃないですけど、
うん、
森林が商品交換権じゃないですけど、うん、そういうものを、
はい、
犯罪給付して、
はい、
でその人たちが森林がの製品を使って健康になれば、
うんうん、
素晴らしいプラスの循環が起こるじゃないですか。
そうですね、おっしゃる通りですね。
はい、これができればもう先生考えてください。
そうですね。いや、なんか本当にですね、林業はもう我々の世代で何とかしないと終わっちゃいますよね、これね。種水すら消えかねないですよね、林業自体がね、
はい、
そうするとなんかもう林手使うだと日本なんかもうえらいことになりますよね。
ほっといていい状態じゃないんで。
ねえ、
ほっといていいんだったらいいんですけどね。
ねえ、しかも木をどんどん成長してきますからね。手入れしない林がどんどん休憩者地で成長するなんて恐ろしいことですよね、
はい、
ずるっと落っこってしまいますからね、本当に。
昔ですけど、その、運動林業に入社した時に、山の奥地をこう案内してもらって、歩いてる時に、バーッとこう枯れてる木があったんです。結構20センチぐらいの太さだったんです。どうしてそうなったのかわからなくて、で先輩に聞いたら、いや、友枯れだよって言われてるんです。
友枯れ、はい、
結局そういうふうにしてこう枯れていくので。
そうなんですね。ちゃんと手入れしないとそうなっちゃうわけですね。
怖いです。
怖いですね。共枯れをする、
はあ、そうできないです。
そうですね、はあ、いや、今日は本当にですね、貴重なお話をたくさん伺っておりますが、最後に宮田さん、この、放送多くの方聞いておられますんで、皆さんに向けてメッセージを一言いただきたいんですけども。
メッセージっていうか、とりあえず今、
はい、
今を生きる人は過去をやっぱりちゃんと見なきゃいけないと思う、
はい、
で過去の人がどうしてくれて今の森が残ってるのかっていうのを考えて、
うん、
で今自分が何をするか、うん、だから今を生き未来につなぐっていうことが人間としての役割だと思う、
うん、
だからそこら辺で自分と直接関係ない、
うん、
今だけとか自分だけとかお金だけとか、うん、そういう価値観ではなくて、
うん、
その逆ですね、
うん、
その逆を考えて、
うん、
今自分がどうあるべきかって考えた時に、
うん、
何かできることとして、うん、植林をイメージしていただけるとありがたいなと思います。
はい、ありがとうございました。この番組は認定 NPO 日本再生プログラム推進フォーラムの健康立国対談です。今日は NPO アジア植林友好協会理事長の宮崎倫司さんに、植林で開く地球の未来という と題しまして、当 NPO の理事長の藤原直也がお話を伺いました。宮崎さん、本当にどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
どうぞますますご活躍いただきまして、それから聞いておられる皆さんもぜひ勉強して行動していただければと思います。では今日はこれに失礼させていただきます。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。